こんにちは。趣味を何でもむしゃむしゃ、DJ 石川です。むしゃむしゃラジオでは、毎回ゲストをお招きして趣味のお話を聞いています。その趣味の楽しいところや、始め方など、美味しいところを聞いて、新しい趣味を見つけるきっかけにするための番組です。1ヶ月のうちで、仕事以外でリアルに対面してコミュニケーションを取る人って何人ぐらいいますか？結構固定された人数っていう人が多いんじゃないかなと思います。僕もそうですね。SNS をはじめインターネットで便利になってきたこの時代、いろんな方とコミュニケーションは取りやすくなっているとは思うんですけれども、リアルに会ってのコミュニケーションって逆に難しくなってきてますよね。今日はそんなリアルコミュニケーションについての趣味です。それでは本日もいただきましょう。 DJ 石川のむしゃむしゃラジオ。早速ゲストをお呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。
こんばんは、ゆきママです。
ゆきママさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、ゆきママさんってどういう方ですか？
はい、私は普段派遣 OL をしてるんですけども、ポッドキャストもやりつつ、ちょっとノートでブログも書きつつ、いろんなことをちょっと楽しんでる人です。
このゆきママのママはどっちのママですか？は
い、やってるポッドキャストがスナックをコンセプトにしておりまして、そこのゆきママ、オーナーママの方です。
はい、
オーナーママです。
はい。ゆきちゃんのママじゃなくて、ゆきママさんですね。
そうなんです。はい、そうなんです。私の本名がゆきです。
スナックコンセプトいいですね。いつかお邪魔させてください。
ぜひ、カランコロンって入ってきてください。は
い、いつでも行きます。
ありがとうございます。はい、お待ちしております。
そんなゆきママの趣味って何ですか？
はい、その名の通りスナック巡りです。
巡ってるんすね。
そうなの。でもまだ本当に始めたばかりというか、
はい、
あ、これが趣味かもって思ったのが結構最近なんですけど、お酒が好きなのもあり、
はい、
いろんなスナックを回りながら、ちょっとコンセプトにしてるポッドキャストの参考にもさせていただきつつ、
ネタ探しにもなるんですね。
はい、そうなんです。そうなんです。
そのスナックとかって僕そんなにスナックで飲んでることってなくて、どちらかというと一つのお店を見つけて常連になるみたいなイメージがあるんですけど、巡っていろんなスナック見るのが好きなんですよね。
そうですね、やっぱそのママさんによって全然雰囲気がやっぱそれぞれ違うのと、そこに通われてる常連さんたちを飲みながら眺める楽しさ、でその方たちがやってるカラオケに一緒に参加して、はい、合いの手打って、デュエットしてっていう遊び方をしてます。
はい、もう全然人見知りとかしないんですね。
あ、全然しないですね。
いいですね。
すごい、そうなん、スナックの雰囲気が好きで、楽しいんですよ、あれで。後腐れなく、どうでもいい話を全く知らない人とするっていうのが楽しくて。
あ、じゃあカランコロンってして入って出るまでの間はもうなんか、
はい、
そこだけだよっていう、ある種。
そうなんです、そうなんです。そこだけの場所、そこだけの空間でお酒を飲むのが楽しかったり、お酒を教えてもらったり、カラオケ教えてもらったり、
はい、
結構女性も多いんですよ、おばちゃんとか。先輩なママさんと常連の先輩のお姉様にお話を聞きながら、
それは常連さんとかはママの色でいろいろ変わっている感じはしますか？
変わると思います、ただ私は関西人なので、関西のスナックしか知らないんですけども、あんまり地方で行く機会がなくて、行きたいなと思ってはいるんですけど、
僕東京なんですけど、東京のスナックと関西のスナックって違うんですかね？なんか違いそうですよね。
違いそうですね、違いそうで、でも結構スナックはなんか値切り交渉みたいなのが東京でもあるって聞いてて、なんかこうセット料金なんですよ、基本的に無制限で4000円とか5000円とか決まってるんですけど、女性男性で、でもなんか今日こんだけの人数いるから1人3000円にしてよみたいなののやり取りをママとするのも面白いというか、そういう飲み方っていうか遊び方もあるらしいです。
スナックで飲む飲み物っていうのは、基本的にはオーダーというか自分が飲みたいものっていう感じだと思うんですけど、あるあるみたいな、今日月多いみたいな感じのこととかあるんですか？
結構でもその置いてあるボトルをキープする人が多いと思うんですよ。1本入れて、それをみんなで飲むと思うので、その置いてあるお酒はママのチョイスかもしれないです。
おすすめというかね。
おすすめとか、うん、あのすごい山崎とかサントリー系が多いお店とか、
うん
はい
うん、
そういうのが多分それぞれお店によってあるんじゃないかな。
うん、でそれを飲みながらママと話すこともあるし、
は
い、
そうですね、常連さんと話すこともあるし、
うんうん、え食べ物はなんか
食べ物もあります、うん、この間行ったスナックは、うん、結構ご飯食べて行ったので、うん、そんなにお腹いっぱいやからいらんでって言ってママもういいよ気使わんでって言ったら、うん、柿剥いてくれました。デザートにあるから食べ、
うん、常にあるメニューじゃなさそうな感じがいいです、
ね、そうなんです、多分もらったんでしょうね、うん、近所の人に、うん、
ちょっとそのちゃんとしたお店って言ったらまた変ですけど、うん、メニューが決まっているお店と実家の間というか、
そうですそうです、うん、本当になんか近所の仲いいおばちゃんの家に遊びに行ったみたいな、
うんうん、
今日これあるから出してくれるって感じ。
スナックという定義がちゃんと僕が理解できてないんですけど、うんうんうん、バーとスナック、あと、
うんうんうん、
キャバクラは全然違いますよね、うん、そのスナックをスナックたらしめているものっていうのは何なんでしょう
それでもね聞かれると思って私調べたんですけど、
うんうん、
なんかもともとあれがダメなんですって、接待をするのがダメなので、うん、その風営法に引っかかってしまうので、はい、隣に女の子がついてお酌をしたりっていうのがラウンジとかクラブとかで、
はい、
風営法の届け出を出すやらないといけないやつで、
うん、
スナックは飲食店の許可をもらっていればバーと同じでできるんですけど、はい、そういうそのカウンター越しでの接客、隣にはつかない、
うんうん、
お酌とかはしない、
はい、
でもちょっと差別化するために軽食を出すようになったんですって、
はいはい、
あのサンドイッチみたいな、
うんうん、
でご飯を出す食事を取れるっていうお店だと夜まで営業ができるっていう、
うんうん、
その法の道をかいくぐってできたのがスナックらしいです、
は
い、
へ
え。言ってました。
ガールズバーも近い感じですね。
そうですね、ガールズバーも、うん、でもガールズバーは風営法いるんじゃないんですかね。いらないのかな。
何が違うんだろう。ガールズバーはカウンター越しのイメージがある。
あ、そっか、じゃあ、うん、ガールズバーも飲食店の届け出だけでできるんですかね。
アットホームガールズバーがスナックですかね。
そうですね、あとやっぱママがいるっていうのがスナックだと思います、
うんうんうん、
そっか、ガールズバーは、はい、いないので、
うん、明確に仕切っているお姉さんがいるっていう状態がスナックなんですね。
はい、はい、
そっか、だからママによって色が変わるっていうところが。
そうですそうです、
うんうん、
そうですね、ママだけのお店も結構多いので従業員の若い子とかがあまりいなかったり、
うんうんうん、
ママだけのお店とかだとやっぱりママの好みって言ったら変ですね、うん、相性のいいお客様、うん、常連さんが残って本当に誰かいるから行くみたいな常連さんが多いと思います、
うん、
行ったら誰か飲んでるやろみたいな、
うんうんうん、そっか、今ちょっとそういうのがオンラインになりつつあるけど、
そうなんです、うん、
それのリアル版なんですよね。あの、そっちの方が先ですけど、
うん、そうなんです、これがちょっとリバイバルしてるらしくて、
うん、さっき、へ
ー、やっぱあの対面でのコミュニケーションの場所、
うんうんうん、
として昭和ブームに乗っかって流行ってるらしくて、
うん、レトロ的なやつ
ですね。レトロ的なやつ、うん、はい、
いや、
私は平成生まれなんで違うけど、
そっか、
憧れますか。
憧れるし、なんかあのはぐれ刑事とかが最後行くイメージとかもあるし、行ったことなくはないんですけど、ただ、
うんうん、
年齢に対してスナック経験は多分乏しいと思うんですよ。
うん、
でバーとかに行くことの方がどっちかっていうとある、
うんうんうん、
圧倒的にバーで、うん、明確にスナックではないなっていう気がするんですけど、
うん、
なんていうんですか、そのそれこそ一元さん入りづらいイメージがやっぱり強い、
うんうん、そうですね。でもバーも一緒じゃないですか。結構そのマスターを知らなかったら入りづらいとかありません、うん、
一人で入るってことはあんまないんですけど、
うんうん、
あの一軒目飲んで結構食べたしもう飲み物だけでいいやの時のバーっていう感じなので、まああんまマスターともそんなに話すこと、まあすごいフレンドリーなマスターだったらマスターも合わせてクロストークみたいな感じにはなるけれども、
うんうん、
いてもいなくても大丈夫っていうのみたいばっかりで、一人飲みの経験値に乏しいんですよ。でも出張一人で行くこととか多くて、なんかそういう時になんか一人で飲むのもなって思う時って多々あるんですね、
うんうん、そういう時こそスナックですよ
ね。スナックな感じがしてきました、
うん、ちょうどいい話ができます
え、どういう話してます
え、もう記憶にも残らないぐらいどうでもいい
その一番最初に使ってた携帯電話何みたいな、そんな話とかってことですか
もうそんな話もします、うん、もう入っ った時の、まあ、雰囲気、結構でもスキルがいるかもしれないですね、
うん、
バーより。その場の空気を読む力と、
はいはい、
そこにそういらっしゃる常連さんたちの世代だったり、
うんはいはい、
関係性だったり、うんうん、人数だったりによって結構立ち振る舞いが変わる。
はい、そう、そこが難しそうというか、一回常連になっちゃったら楽しく過ごせそうですけど、
はい、
やっぱどんなコミュニティにも一番最初の日が一番立ち振る舞いむずいじゃないですか。
私多分それが好きなんですよね。
それが好きなのか。
新しい人に出会うのが好きで、なんかこうそこで会った人と別にもうもう一回会うことはないけど、オープンに喋ってもらって、もう次覚えてないみたいな。それが多分私は楽しいんですけど。そうなんです。
初めましての人と話すのが苦手じゃないはずなんです、僕も、こんな番組やってるぐらいだから。
そうですよね。そうですよね。
そうですよね。武者修行的な感じというか、は面白そうだなとは思います。ゲスト探しにもできそうだし。
そうなんですよ。その時にね、次出てくださいっていう、
ありそうですよね。
面白いですよ。すっごいペロペロで、炭でずっとなんかよし行くぞとか歌ってたおじいちゃんが、すごいところの会長さんだったりとか。
なんか奇跡の出会いとかありそうですよね。
そうなんです、あります、あります。最近、半年ぐらい前に出会った私の親衛隊のおじさんたちがいるんですけど、
親衛隊
がいるんだ。そうなんです。よくスナック巡り付き合ってもらって一緒に行くこととかもあるんですけど、その方とかもスナックの前でナンパみたいな感じで一緒に飲もうって言われて入って、一緒に飲み始めて、で全員その関西での、 その社長さんの
飲
み会で、すごい面白いです。経営者の話を聞きながら飲んでるのも面白い。
めっちゃ可愛がられそうですよね。
そうなんですよ。
なんか
私が、はい、
今ズームで画面つなぎながらお話しさせてもらってますけど、なんていうか、一緒に飲んだら楽しそうオーラめっちゃ出てますよね。
そうなんです。もともとそのキャバクラとか、ホステスさん的な仕事をしてたこともあって、でもまあシンプルに人と飲むのが好きですね、あとカラオケが好きなんで。
出てますもんね。どうやって出すんですかそれ。
わかんないです。でもめっちゃ楽しいと思いますよ、私と飲んでたら。
それが出てる。もちろん今話しててちょっと十何分話してて楽しいっていうのもあるんですけど、カメラついた瞬間から、あ、この人一緒に話したら楽しそうな人だなっていう、初見で出せるってすごいよなと思って。
嬉しい、ありがとうございます。すごい。でも好きですね。そうですね、喋るのが好きですしね、もともと。
そうですよね、ポッドキャストやってる人はまず好きですもんね。
そうですね、っていうのは、でも自分のポッドキャストでは人の悪口ばっかり言ってますけどね。
いや、いいと思いますよ。その吐き出し方を知らない人が吐き出してる人を聞くのとかも面白かったりしますしね。
それもあってスナックっていうコンセプトだと、やっぱその日常に関わりのない人にだからこそ言える話ってあったりするじゃないですか。愚痴とか会社のしょうもない話とか、
はい、
あれが腹立ってんっていう話を、でもうみんな忘れてくれる、
はい、
その場で終われるっていうのがスナックのいいところかなと思って、
後腐れなさの美学ですね。
そうなんです。
確かに
全部お酒で流そうっていう、
いや、それいいですね。人と出会ってコミュニケーション取ったら基本的に長く続けなきゃいけないみたいな風潮がお酒以外にはあるじゃないですか。やっぱり、人間関係で長く続けてった方がいいよね、どっちかっていうとっていう、そうじゃない、だからこそ話せる話っていうのがいいですね。
ですし、そういうのがないとやっぱしんどくなっちゃうじゃないですか。嫌な時に嫌だとか、もうやめようって思った時に自分で決めてやめられないっていうのは、結構ね、それがもうどこででもそうだとしんどくなっちゃうので、スナックだったら結構お酒も飲んでてカラオケもしながらみんなでワイワイしてると、意外とこう強気に揺れたりすることも、なんかこういじられて嫌やった時とかに、全然思んないでそれっていうのを年上のめちゃめちゃちゃんとスーツ着てる方とかに言えたりするっていう。でもそれもこう笑って、なんかこう流してくれるというか、
仕事であったらそんな踏み込み方はできないけれども、
そうで、できない
っていうことですよね。
そ
ういうコミュニケーションの練習にもなるんですね。
そうです、そうです。本当にコミュニケーションを学ぶ場ですね、いろんな世代を超えて、でそんなにねプライベートな話もしなくていいです、
やっぱ大人になればなるほど決まりきったメンバーと1週間その人しか話さないみたいな感じのことって、うん、ね、仕事と家の往復みたいなのがあったりするけど、
うん、
ランダム対戦ができる状態になってるっていうのは確かにメンタル的にも良さそうですね、
うんうん、そうなんですよ。
ゆきママがスナックに通い始めるようになったきっかけってそのポッドキャストなんですか？
そうですね、なんかポッドキャストを始めるときに友達とそのコンセプトを決めようっていう話をしてて、
うん、
この間もその友達と話してたんですけど、なぜこの名前になったのかを私たち覚えてなくて
でも飲みながら決めたんですか？
飲みながら決めたんですかね。なんかなんでこの名前にしたんやっけっていう話をしてたんですけど、
うん、
でもなんかもともとスナックっていうのは決まってて、
うん、
2人ともお酒が好きなので、
うん、
でそのスナックっていうのを決めてから実際のスナックも行ってみようっていう話になって、
うん、
ちょっと行き始めたっていう感じですかね。私はちょいちょい行ってたんですけど、それまで、うんうん、実の父親とも飲みに行ったりとか、
へえ、あ、めっちゃいいですね
そうなんです、うん、してて、
あ、じゃあ行ったことはあったけど、まあ、コンセプトにしてみて そ,、ね、それをやってるしっていうので通うようになった、はい、
そうですそうです、うんうん、こんな感じです。
でハマってったんですね。
ハマっていきました、
うん、
やっぱり間違ってなかったっていう、
うん、そのコミュ力があればハマれるよなっていうのがありますよねやっぱ年下の方というかそのお店の中で下の方になりますよね、年齢的にはね。
そうですね、私が今年34の年なので、うん、まあ可愛がられますね、
うん、ゆきママより年下の人がいることってあるんですか？
今までないかもしれないですね、うん、俺より下にはお店では会ったことないかもしれないです、うんうん、ちょっと上の方が多いですかね、うん、40前後ぐらいのお姉さんは結構いらっしゃる、
はい、うん、いや、 やっぱなんかそんなイメージはあります。だから、うん、そういう意味じゃ僕40なんですけど、
うんうんうん、
そろそろちゃんとスナックに通い始めてもいい年になったのかもしれないですね。
いい年ですねぜひ一緒に行きましょう。
あ、行きたいです。
大阪か東京か、
はい、うん、
東京で行きたいところ何個かあるんですよ。
あ、もう
ちょっと有名なところに目星をつけてる、うん
うん、行きましょう行きましょう。
行く機会がそう、はい、あんまりないんで、うん、行った時はぜひお誘いしますので。
ちなみに僕土曜日大阪にいますよ、
は
い、
本当ですか、
はい、
土曜日空いてるな。土曜日の夜行きましょう
行きましょうポッドキャストフリークスっていうポッドキャストのイベントがナンバーでやってて、
はははそうなんですね。
そこに出てて、
はいはい、
夜空いてます。9時過ぎぐらいだった
らぜひぜひ、はい、私がそんなに遅くまで飲めないんであれですけど、
うん、
家が遠くて、
はい、
終電が早くて、
うんうん、
ぜひぜひぜひ
ぜひ DM します。
やだ嬉しいありがとうございます、はい、ありがとうございます。
すぐ叶うな。
いや結構すぐ本当ですね。
結構こうやって趣味の話を聞いて
うん、うん、
僕の場合今220ぐらい話を聞いていて、いその後一緒に行こうみたいなケースって結構やってて、
うんうん、
もう初めましてで趣味聞いて一緒にアイドルのライブに行ってみたりとか、逆にアイドルがゲスト出てくれてそのアイドル見に行ったりとか、
うんうんうん、すごい、うん、
ストリップ劇場が好きな人が話してくれて、女性が話してくれてそれを聞いて別の女性が誘いたいですって言って、
は
いはい、あの、皆さんと一緒にストリップ見に行ったりとか謎解きしたりとか
いいですね、うん、
やってるので、
めちゃくちゃ人間関係が広がっていく。
いや本当そうです、
素晴らしいラジオ、うん、
一緒にサウナ入ったりもしましたよ
すごい裸の付き合いですね、まさしく、
うん、もうするんで、いやいいですね、
いいですね。ちょっとじゃあ難波近くで探しときます、はい、また新規開拓したい、スナック見ときます、
うんうん、楽しみ方を知りたい。
やった、はい、うん、ひたすらにお酒を飲んでくれたら普通に、
うん、
その無理して飲まなくていいですけど、
あのお酒は好きなの で結構飲み続けられるタイプなので、
あ、一緒です飲むと長いんです、
はい、で飲む人と一緒に飲んでると量がどんどんいきますよね、うん、
わかります、うん、だから私父親と飲んでる時ダメで、
うん、
すっごい強いんですよ、
うん、
でその血を多分継いでると思うんですけど、
うん、
父との家で飲んでるのが一番長くて、
うん、
よくない、週末すごい長酒しちゃうんで。
いい関係ですね、めっちゃ仲いいんですね。
仲いいんですよ、そうなんですよ、うん、で父も経営者で仕事してるので、うんうん、
はい、
ずっと家でそんな話をしたり、
うん、
お父さんの経営がっていうよりその部下への接し方とかを私がギャーギャー言ってる感じです、うん、
あ、 ちょうどね、コミュニケーションの難しさみたいな、その昭和世代とその平成世代とのコミュニケーションの世代の難しさは、僕も日々感じているので、
うんうん、これはもうぜひスナックに連れて行って仲良くなってほしいな、うん、その子たちと。
確かにスナックに連れていくのちょっとまだイメージできないんで、ぜひ教えてもらおうと思って。
そうです、自分が行けるようになってからですよね、うん、それは確かに、ね、
めちゃくちゃ挙動ってね、連れてってめちゃめちゃ挙動って、ね、変ですもんね。
確かに、うん、ママのトークと手腕に任せられるようなママを見つけて、
うんうん、
そこに連れて行って、
はい、今度連れてくるからさっつってね、
はい、そうそうそうそう、どうです、そうです、でママにいいところをいっぱいあとささやいてもらって、
うん、いいですね、
後輩の本音も聞いてもらって、
うんうん、そうか、
そういうのができるのがスナックなんです。
その壁打ちというか、その1対1のトークよりもちょっと一人ね返して話す方が聞き出せるものがあったりしますよね。
そうなんですよ、うんうん、で結構ね、そういう場だからこそ言える、こういうのを言うとね、でも古いって感じる子も多分増えちゃってるかもしれないですけど、うん、そういうのもねコミュニケーションとしては大事なんじゃないのかって私は思ってる派なので、
いやそうなんですよ ね、その
そうなんですよ、
ドライであることが正しいみたいな感じになっちゃっているのも、
うん、
それがいい人もいるとは思うけど、
うん、
でもまだそうじゃないよねっていう人も結構多いよねとは思いますよね。
で私がこの年で女でそういうことを言うと、うん、どうしてもこう同世代とかちょっと上の会社のお姉さんとかは媚び売ってるとか、
うん
ね、そういう風に捉えられがちなんですけど、うん、でもまあ好きでやってることやからなみたいな、別にその、うんうん、ね、わざわざ媚びへつらってやりたいわけではなくて、うんうん、で誰でも彼でもやってるわけでもないし、はい、中の幼児さんと飲んでるだけなんで、
うんうんうん、そこはね、あのそここそ多様性でいいじゃんっていうのがあります
よね。そうなんですよ、うん、そうなんですよね、
好きな人もいるし嫌いな人もいるっていう、
ね、うんうん、であなたは苦手なんですねで終わればいい話を、はい、
うん、
あんまり聞き流してくれなかったりする人もいるんで、
はい、そのね、飲みはやりたくないけど、その飲みで得る人間関係の恩恵は受けたいみたいなのはあるんでしょうね。
そうなんです、うん、それが一番良くないですよね。自分はリスク背負いたくないけど得だけしたいみたいな、う
ん、ね、ただ単純にそのリスクをゆきママがリスクだと思ってないだけだもんね。
思ってない、そうです。私は楽しくて、でも人におごってもらうお酒が一番美味しいと思って生きてるので、
そりゃそうだ、うん、
ごちそうになりますって言って飲んでます、うん、いつも。
なるほどね、そりゃスナック合うよなっていう気はしますね。
そうなんです、ね、
スナックの趣味の場合そういうことがあるのかどうかが分かんないんですけど、その、はい、スナックを楽しむ上での目標っていうか、いつかスナック経由してこんなことできたらいいなって思うことって何かありますか？
スナック経由して、
うん、
でも自分がスナックのママになりたい、
うんうん、
そのポッドキャストのコンセプトの実店舗を出したいっていうのは思っていて、
めっちゃいいっすね。
そうなんです、うん、でちょっと本当に私より下の世代にこのスナックというか夜の世界をちゃんとこう大人の社交場だった時代に戻したいと思ってて、
うんうんうん、
こういうコミュニケーションだったり、はい、お酒の飲み方、うん、人との距離感の詰め方とか、
うんうん、
話の振り方とか、
はい、
そのね、いろんな世代の人と会話をする処世術みたいなものを学べる場としてオープンしたいっていうのは思ってました、
うん、そこで出た悩みとかそういう相談がポッドキャストで配信されていくみたいなのがめっちゃいいですね。
そうですそうです、でそこに来てくれた人に昼間収録に来てもらって、
うんうん、
この間来てくれたお客さんがゲストですって言って、
はい、
オンラインのスナックとしてポッドキャストを運営するみたいな。
この前言ったことを覚えていられるゲストじゃないとダメですね。
本当ですね、この話するって言ったよみたいな、そうですね。普通に飲んで終わっちゃいそう、
うん、それはそれで面白そうですけどね、
うん、そのね、あの人との会話を盗み聞きしてる感じ、
うんうん、
スナックのママとお客さんの会話を盗み聞きしてる感じでも面白いかもしれないですね、
うんうん、ね、あえて静かなところじゃなくてちょっとガヤガヤしてる、うん、こう、うんうん、ね、BGM というか、うん、もう入りつつ
カラオケしてる人がいたりとか、うん、
いいですよね。
ね、そうなんです、うん、それがいいんですよね、すごい好き勝手歌ってる人がいたりするとか、
う
ん、
はいはい、そっか、うまくこう周りの空気とかを読みながらではあるけれども、基本的に気を使いすぎなくていいっていう、
そうですそうです、
その絶妙な感じが大人の遊び方っていう感じがしますね、
うん、そうなんです、そうなんです、うん、すごくそれが素敵な空間なんですよ、スナックって、
うん、いい感じの自分が気持ちいいところに自分のキャラクターを置くっていう練習は確かに必要ですよね、
うん、
それがうまくできたら楽しいですもんね、
そうです、いやし多分生き ってる上で楽になります、うんうんうん、その都度自分のキャラクターを変えられるようになった方が、
あ、そうですね、
うん、その場のね人に合わせてっていうか、
う
ん、
うまいことこのぐらいでいいんだっていう風に自分の中で納得して自分のキャラクターを持つことで大事ですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、うん、そうですそうです、それの練習です。
あ、すごいいいところですね、スナックって、
はい、すごいいいところなんです。ぜひ勇気を出して、あの一番最初だけやと思います、あの緊張するの、うん、いや扉開けて、うん、どんな人がいるかがわからないところがドキドキするんですけど、はい、それさえもちょっと楽しんで、
だから僕含めてこう今聞いてるリスナーの皆さんとかでもスナック経験が浅いよっていう人が、
は
い、じゃあまず一歩踏み出すときに何に注意すればいいですか、
はい、
最初ここだけは気をつけてっていうこととかがもしあれば教えてください。
まあ、でもやっぱり最低限の人としてのマナーは絶対に必要なので、
うん、
スナックに行ってお客さんだって言ってふんぞり返るのはできないんですよ、あそこって、
うんうん、
やっぱりママにも気を使うし、
はい、
入ってちゃんと挨拶もして、
うんうん、
案内されるまで待って、
うん、
様子を伺うところからですかね、
はい、うんうん、
でもそんなに勇気を出して開ければ、はい、大体優しいママが待ってると思います、
うん
うん
うん、なるほどね、その人として当たり前のことをしていればっていうことですよね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
忙しそうにしてる時に注文しないみたいな感じのこととか、
そうですそうです、
そういう、ね、人間性が大事ってことですね、
そうです、
いや楽しそう、本当行きたい、で土曜日行くの楽しみ、
行きましょう、
うん、
はい、ちょっと早急に探します
すいません、ありがとうございます
とんでもないです、
わめっちゃ面白い、
楽しみです私も、
やっぱお酒趣味っていいですよね、僕が酒飲みだからだと思いますけど、
うん、そうだ、でもお酒が飲めてよかったって思いません、
いや思いますよ、なんか本当に
ねえ、年を取れば取るほど、うん、お酒が楽しめるよう人間でよかったなってすごく思うね、うん、
その酔った時と酔ってない時っていう、一応ね2キャラ持てるっていう
そうですね、
ありますよね、
確かに、
うん、
酔ったらどうなるタイプですか、
酔っても、いやでももう成人
あんま変わらない、
てからは、成人してからはって言い方あれだな
成人してからしか飲んじゃダメですよ、
そうですよね、そうですよね、だからその、はい、20代後半ぐらいからはベロベロに酔っ払って記憶を飛ばすなんていうことはならなくなったんですけど、そうですね、でも最近はコロナ以降ちょっと酒の量減っちゃったのもあって、うん、眠くなりますね、
わかります
めっちゃ眠いっていう、その抗えなくなる眠さに、
うんうん、確かにコロナは大きかったですね、やっぱ飲まなくなって弱くなりましたね、うん、私も、ね、
一人で飲むっていうので酒量が増えないタイプなのかもしれないですね、
うん、わかりますわかります、うん、私も食べてないと飲まないし、はい、
うん、
人といないと飲まないので、
ね、逆に誰かと話してたらいくらでもいけるんだけどね、
いくらでもいけます、うん、そうなんです、
そういう人と飲むのが一番楽しいっ
す、ね、そう、ちょっとオールを覚悟していこうかな土曜日は
しようかな、ぜひぜひ、
ぜひ、
いや楽しみ、楽しみになった、
ありがとうございます、よかったです、い
や、だからその本当に今こうやってお話をしてスナックに興味を持って、
はい、
スナック行きたいなって、で一人でも行ってみたいななんて思ったんですけど、はい、うん、そのスナックの雰囲気、まあ、こんな感じなんだろうなってちょっと試してみれるような、そんな番組があれば最高だななんて思うんですけど、うん、そんな番組あったりしますかね、
はい、はい、ありがとうございます、完璧な振りをそうですね、私たちが、あの私がかオーナーママを務めるスナック愛と毒という番組が毎週火曜日夜8時から放送しておりますので、
うん、
ぜひ Spotify とお好きなプラットフォームでお楽しみください、
うん、はい、お酒飲みながら聞いたら良さそうですよね、
あ、飲んでます、大体ちょっとオープニングトークがあって、
うん、
乾杯しようって言って私たちの乾杯から始まる番組なので、はい、
最高ですね、
お酒飲みながら、うん、収録するときもお酒飲んでます、
はい、ね、一人飲みすると人とかね、なんか誰かと一緒に飲んでる気分でできるっていうのがいいですよね、
ぜひ、
うん、
それのお酒の当てにしていただけたら、
いや最高ですね、本当楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそご縁あって。
というわけで、本日のゲストは、はい、ゆきママでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、というわけで、この土曜日、収録から4日後ぐらいですかね。ゆきママとスナックに行ってきました。大阪難波のスナックに行ってきました。感想はというと、もう楽しかったの一言ですね。すごくディープなところにあるスナックに行ってきたんですけれども、めちゃくちゃ楽しかったですね。雪ママの話であったように、 30年以上通っているっていう常連さんがいたりとか、ママのね、手料理が美味しかったりとか、タイの子とか、なめこの味噌汁とかめっちゃ美味しかったですね。結構ね、常連の人が言ってたのは、そういうスナックを楽しみに来たんですよ、なんていう話すと、これが大阪やで、なんていう風にね、言ってたりとか、あとほんと結構ベロベロになりながらカラオケも常連さんと交互に歌うみたいなのしてたんですけど、ほんとね、千原誠司みたいな感じの常連さんとかがいらっしゃってて、おじさんで、なんかこう、厳しそうといえば厳しそうな感じの方。でも最後、兄ちゃん選曲ええやん、歌うまいやんって褒めていただいたの嬉しかったですね。そして気がついたら深夜5時ぐらいですかね、カラオケのパセラで、初めましてのギャルと、初めましての韓国人の方と湘南の風歌いながら、おしぼりを振り回していました。あまりに大阪の夜が楽しくて、このままもう一泊大阪にいたら帰れなくなるなと思ったので、次の日早々に帰ってきました。一応スナックでエンディング撮ろうと思ったんですけど、なんか著作権的にあれだったんで、ほんと触りだけちょっと聞いてみてください。
はい、というわけでスナック界のエンディングです、ね、というわけで、雪ママと収録して今4日後ぐらいですかね、
はい、
実際に雪ママとスナック大阪のスナックに来ています
とね、こんな感じです。決してシラフの皆さんの耳に入れられるような感じの温度感ではないので、この辺にしておきたいと思います。楽しかったという情報だけが皆さんに伝わればいいなと思います。というわけで本日の趣味川柳、残るのは楽しい夜の記憶だけ、残るのは楽しい夜の記憶だけ。なんかいろいろ話したんですよ。そのスナックの周年でボールペンもらったりとか、隣にいた常連さんが普段何をしてるかとか話したんですけど、まだギリ24時間とかしか経ってないから覚えてますけど、多分記憶に残っていかないものなんですよ。で、それがいいんだと思います。ある意味、インスタグラムのストーリーズに近いんじゃないかなっていう気もするんですけど、24時間で消えてしまうコミュニケーションって結構心地いいものですね。なんか見たなとか、いい写真上げてた気がするなとか、それに近い、いい夜だったな、楽しかったな、ぐらいでいいんでしょうね。利害関係のない、初めましてが結構ありました。もう一回会える人がどれだけいるかわかりませんが、すごい楽しかったです。というわけで、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。ムシャラジに出演してみませんか？あなたの好きなものの話を聞かせてください。そして、もしよければ一緒に楽しませてください。ムシャラジに出演してみてもいいよという方、X にて、ムシャラジを検索していただき、アカウントをフォロー、そして固定している投稿にいいねをお願いします。僕もフォローし返しますので、DM で日程調整できればと思います。X やっていないよという方、メールもご用意しております。メールアドレスは、ムシャラジオアットマーク gmail.com。ムシャラジオは、MUSHARADIO です。皆様からのフォロー、いいね、DM、メールお待ちしております。最後に、ムシャラジは、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube、Listen などで配信しています。内容はどれも同じなので、使いやすいものでお楽しみください。その際、番組のフォローやコメント、評価を何卒よろしくお願いします。ムシャラジは、毎週火曜、金曜、19時配信しています。それでは今回は、スナック巡りをいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。